で、この風というのはですね、プニューマという言葉がありまして、これは息なんです。息。息。ちょっとやってみますよね。はい、眠っていた人も起きたと思いますけど、こういう音なんです。マイク使ってこんなことする人もいますけどね。こういう音です。息なんです、これ。死んで形だけのものになっていたものに対して、息が吹き込まれますと、この精霊が吹き込まれますと、人は生きたものとなるというね、このことが起こったの。最初の人、アダムが作られたとき、そして一緒に2章、特に2章ですね、皆様ご承知だと思いますが、アダムっていうのは、土から作られたものというんですね、土がアダマと申しますから、語呂合わせなんです。アダム、人の名前じゃなくて、これは、人間という人というんですね。最初の人、アダム。土から作られた、ね。だから私たちが、この魂が肉体と離れるときに、木々が塵に変える、土に変えるんです。全くそのとおり。それが死でありますが。この死んでいた、この土を持ってですね、神様が人間の形を作られたということが記されています。でもこれはまだ、この生きたものじゃないんですよ。死んでる。だけども神様がこの形に人に息を吹きかけられた。その時に人は生きたものになったと書いてあるんですよ。神様が人間に息を吹き込まれた。これが聖霊だということだ。いうことですね。息を、聖霊を吹きかけられた時に、神の霊を吹きかけられた時に、アダムは生きたものとなって立ち上がったんです。エゼキエルの、ごめんなさい、後ろのこの今日の説教用紙ではですね、間違ってましてね、エゼキエルの47章って書いてあるのは37章の間違いです。すいません。文字がこの箇所がで、この聖書通読でこう出てくるんですが、バクバクしますよ。37章なんですね。エゼキエルが見た幻でありますが、イスラエルが前科が本当にもう枯れて罪と偶像崇拝の上にもう本当にこの命が失われてしまって、それだけじゃありません、裁かれてバビロンの捕囚になってしまう、そして国が焼かれ滅ぼされ神殿がなくなってしまうという、とんでもない国を失われるというですね、出来事が起こるわけですが、まあいわばイスラム国が死んじゃった、ユダヤ人たちが死んじゃったということですね、うん、そこには無数の枯れた骨、死んだ骨、望みが尽きたんだけども、エゼキエルに神様はその幻を見せてくださいました。死の霊に満たされて、死の手が私を出て行かせて、谷の中に私を置かれ、その谷の中に骨が満ちていたというのが書いてある。枯れた骨が満ちていた。枯れた骨というのはもう死んで随分時間、この時が経っているということがありましたね。これは再生することはもう不可能ということですね。もちろん骨が再生するはずはないです。命がないんですから。そしてそこを雪巡らされた。これは当時のイスラエルの状況だったんです。状況だったんです。見よ、谷の表には甚だ多くの骨があり、皆痛く枯れていた。早私に言われた。チャレンジなさいます神様が。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるのか、ね、生き返ることができるかって聞かれたんですね。できるはずがないですよね。生きる望みが全くない枯れ骨の谷、そこを雪巡りながら本当にもはや死に耐えてしまった。生き返ることがとても不可能だと、まあ、その現実を見せられたということなんですね。それが当時のユダの霊的状況でありました。エゼキエルは答えます。主なる神はあなたはご存知です。神様が何をなさるとしているのか、あなたがご存知です。そして、神様おっしゃいます。枯れた骨よ、主の言葉を聞け、主の言葉を呼びせ、エゼキエルにおっしゃるんですね。そして、見よ、私はあなた方の地に息を入れてあなた方を生かすとおっしゃいます。なんと 神様はあなた方にそのカレバルの筋を与え、肉を生じさせ、カーで覆い、あなたのうちに最後に息を与えて生かす。そのように命じられ、エゼキエルが予言をいたしました。七節以降。その時に神の言葉を語った時に、なんと驚くべきことが起こった。骨と骨が集まって相連なるというですね、ことが起こったというふうに書いてあります。さらに筋ができて、肉が生じて、カバの声を覆った。だけどまだ息がない、死んでる。急に説、人の子を息に予言する、息に予言して言える。息を、潮から吹いてきて、この殺された者たちのように吹き、彼らを生かせ。その神様の言葉通り、エゼキエルがその言葉を予言し語りますと、なんと息がこれに、この形に入って、そうしますと彼らは生きて、その足で立ち上がったところに、そして、はらはら、大いなる群衆となったとありますね。神様はこのユダを捨てていらっしゃらない。今死んだように、国を滅びて、人々を殺され、バビロンに捕囚となってしまう。だけども、72年が満ちたときに、もう一度、この群れを起こされるんですね。その予言になりました。その通りになっていく、歴史は動いていくんです。ユダ民族が再生するんですね。びっくり仰天ですよ。バビロンが滅び、新しいメディアペルシャという国、クロスがそのことを神の代理者として行っていく。本当にびっくり。そんなことが起こったんですよ。エゼキエル37章が枯れ骨に息が吹きかかるときに、精霊がそこに吹きかかるときに、まさに枯れた骨が命を持った大いなる集団となったということでありますね。息が吹きかかるときに、精霊が働くときに、何が起こるんですか。死んだもの息が深くなるとき、それ生きたものとなっていくんですね。しかも一人一人、それは大いなる集団となっていくんですね。民族が新しく復興するんですね。イエス様は復活されたときに、自信を失い恐れている精神恐々として固く戸を閉じていた、そう弟子たちの中に現れてくださいまして、びっくり仰天している弟子たちに向かって、息を吹きかけて仰せになった聖霊を受けよう、ね、息を吹きかけらないと生きるものにはならないんです。弟子たちは死んでいたんです。自信がなかったとか勇気がなかったとか、そんな領域の問題じゃない。から信仰を失っておりました。十字架の場面でみんな彼らは逃げたんです。イエス様の前から。イエス様は死を去りしたんです。復活の知らせに彼らはもう本当に驚き、疑い、どうしていいか分からなかったというね。罪と不信と裏切る中で、戦々恐々としていた。死んだような状態ですね。だけども、イエス様はそんな弟子たちをよくご存知でありまして、息を吹きかけて聖霊を受けとおせになった。これが皆さん、ペンテコス、山と来るこの弟子たちが、四日の復活の日々、そして10日間の待つのに、合計50です。50日後に起こるところの、あのペンテコスの出来事を、イエス様はここでもうすでに見てもらえた。聖霊を受けよ。お前たちが生きるんだ、生き返ることができるんだ。やがてその時が来た時に、聖霊に満たされて、あなた方は全く変えられていく。そして新しい、神に喜ばれる、神に捧げられるところの一つの群れとなっていくんだ。聖霊のあなたがどの時にあなた方は、エルサレムから始まって、ユダヤサマリア全土、さらに地の果てまでも私の殉教者、証人となっていくんだ。それをさせる力は私たちにはない。だけど、聖霊が下るときに、それが、聖霊が乗るときに、そういうことが起こっていくんだ。皆さん、風という、風がですね、聖霊を象徴するという ことを申し上げておりますけれども、まさに神の息が吹きかけられた時に死んでいたものがみんな